はい、それでは今日の遥かな章は、立石さんと投稿していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、うん、
最近のなんかイベントとか立石さんは。
はい、まあ、もうすぐ6月になれば2年前から出させてもらっているロックバンドシャムキャッツのライブのイベントのイージーにまた、ジンショップを出すということになります。今回はなんか全国を回って、その各地時々の各地でそういういろんなアーティストと共演しつつで、ジンを売る人たちもいろいろ入れ替わって、
あ、そうなんだ、
各地でこう行われるっていう形式になって、まあ、今回まあ京都でも公演するということで、まあ、お声がかかってまた6月2日に
タクタクで
ライブに、僕がライブをするわけじゃないんですけど、まあ、横でひっそりとジンなどを売っております。
会場に、会場にジンを売る、
そうですね、
場所みたいなのが
あって
、
はい、
お客さんがショーが始まる、ライブが始まる前とか、
そうですね、
あの楽しみながら、
そうですね、
で終わった後の、 あの CD 売ったりとかのサイン会の横 で、
そうです、
T シャツもなぜかあの、うん、売っているみたいな、
そうです、
そんな
ノリ、おそらくそうです、はい、
面白いですね。全国いろんなところ何か所か回って、その場所のアーティストさんとかあのジンを作っている人とかに声をかけていくって、
まあ、必ずしもそのミュージシャン側は別にその土地その土地に根ざしていなかったとしても、うん、まあ、そのこの2年間ずっと渋谷でやっていたあのなんか雰囲気をいろんな全国に持っていったら面白いんじゃないかというコンセプトでなんか今回はやるようです。
うん、そんだけ全国に今ジンを作る人とか手作りでなんかやってる人がいらっしゃる、
まあ、ジン作る人もまあまあその土地その土地かどうかはちょっとわからない場合もあるかもしれないですけど、うん、基本的に関西に関しては確かに関西の作家さんが多かった、もともと多かったんで、なんかそれの人たちが呼ばれているようです。
関西にジンフェスっていうのはないかな。
いや、いろいろありますけど、僕が把握してないだけで、最近は割といろんななんかジンの集まりはたまになんかそういう聞きますね、ツイッターとかで。ジン、
そうですね、うん、今それぞれつながってますもんね、うん、
まあまあ、それだけいろいろなんか市民権を得てきてるのかなという感じはします。こういう手作りのね、冊子の世界に関しては、
うん、立石さんの場合はそういうジンを今まで何冊か、何種類っていう言い方をすればいいかな、作っていらっしゃいますけど、うん、そのジンがを作りましたよとかっていうのはどういうふうにこう 読者っていうかは知るんですかね。このシャムキャッツさんのイベントだったらそのイベントの中で告知されたりとか、
そうですね、あ
のたまたま来た人が知って、そうなんですか、うん、とかでこう口コミで広まったりもするし、
なのであの、まあ、僕の場合はフリーペーパーの延長線上になるんで、まあ、結局フリーペーパー作った時は結局僕は身の回りの人にまず伝えるわけですよねで、まあ、ブログで書いたりツイッターで上げたり、結局それの繰り返しなわけで、ジンができても多分僕やることあんまり変わらなくって、とりあえずまあブログにアップしたりとかして、本当にまあ身近な人に伝えていくのがもう今精一杯な感じで、でそれでこうたまにそれをね全然知らない人がそういうデジタルの情報をキャッチして問い合わせがあったりするかもしれないけども、まあ、確かに基本的にはなんかこう自分が作ったことはまあ、インターネット上でこう伝える程度で終わってしまいますね、
うん、あでもほほほほの座とか時々、
うん、まあそうですね、うん、あのまあ持ち込んだりとかで扱ってもらうとかそういう可能性もありますけど、僕はそんなにあの手広くはやってないので、なんか結局あの一番最近作ったやつも結局まだ何も起こってないというか、まだ手元にある
程度、うん、ここ難しいですよね。どうやって渡せばいいのかっていうのは、はい、
で、
ね、はい、
でここに来て今回のテーマはこれですね、うん、グラスルーツメディア人の 第3号ができたという話
ですね。そうなんですね、はい、グラスルーツメディア人第3号ができたんですけども、
はい、
第3号ということは第1号と第2号があるということなんですが、
はい、
あの第1号も第2号もあの知り合いとかにお渡しをしてお送りをして、その後、
はい、
パタッと箱に入ったままに、
うん、
なっているという現実があって、前回のグラスルーツメディア人のあはスチュアートホール の、
はい、
あのインタビューを掲載させていただいて、うん、本当はもっとちゃんと告知して読みたい人とかにお渡しできたり、知らない人にお渡しできればよかったんですけども、まだありますので皆さんいつでもあの言っていただければいいんですが、そういう流通をどうしていいかということを作ってる時は考えないので、
うん、そうですね、
余裕がなく余裕もないし、うん、作りたいイメージはあるんだけど、作ったらどうしたらいいかっていうのを未だ考え中っていうところなんですね、うん、
でもこの第3号に関しては、まあ、前回のスチュアートホールもそうなんですけど、はい、今回はこの、ジョン・ホッピー・ホプキンスっていうですね、うん、このロンドンアンダーグラウンドの、
そう、
もうなんかこう伝説のいける伝説の、なんかもうサブカルチャー好きにとってはなんかすごくすごくこうグッとくる多分生き方をしてきた人なんでしょうね、このまあ、
そうですね、昨年2015年に亡くなられて、1937年生まれて2015年に亡くなられて、
いわゆる60年代のロンドンのノッティングヒルのロンドンフリースクール
を今回はメインに
してるんですけども、その他にもいろんな多分いろんな人たちとの関わりの中でいろんな、
そうなんです、
面白い
いろんなイベントをしたりとか、インターナショナルタイムズとか、UFO クラブとか、
うん、
あの音楽のライブハウスとか、
ね、はい、
いろんなことをしている
人たち、人
なんで、ね、それの仕掛けを作ってきた人
ですよね。
でその後80年代70年代以降はコミュニティ、あのビデオというか、うん、あの映像の方を中心にして、映像教育も関わりながら映像関係のことをしてきた人なんですけど、
ね、
うん、
だからジョン・ホッピー・ホプキンスについて書かれた本の中ではかなり重要文献になってしまうぐらい重要なネタを扱っている人になったわけですよ、きっと。
きっとね、うん、きっとそう、
今まで誰もそういうことやってなかったのが不思議なぐらいですよね。この非常にこう仕上がりっていうか、この本のね仕上がりもすごくこう今回かなりこだわって作られたということで、なんかこの60年代の本みたいな感じのこの独特の手触りとかをまたいろいろこだわって作っておられたみたいなんですけど、
あの多分ロンドンの60年代のアンダーグラウンドとかカウンターカルチャーとか言われるものに関する本にはホッピーの名前はうん、たくさん言及されているんだけど、
うん、
いつも仕掛けを作るけど自分が舞台に立つっていうことよりも人を引き立ててネットワークを作って、
うん、
でまあハプニングって彼はよく言うんですけども、
うん、
その舞台を作る仕掛けを作るとこまでやって、あと何が実際に起きるかっていうのはその場、
うん、
状況に応じて、うんうん、でもそこまでをいかにこう有機的に作っていくかっていうのが彼の才能で、起きることに対してコントロールしようとはしないし自分を前に出そうとはしないので、そういうところで描きにくいっていうか、ホプキン、ジョン・ホッピー・ホプキンズっていうので描きにくいけど、イベントその彼がしたことに対してはもういろんな人が注目しているっていう感じなので、今回の人は本当はいろんな方に読んでもらいたいと思い作ったけれど、作るところで精一杯みたいなところですね、うん、
これでもすごく印刷もこだわって、
そうなんです、
はい、
うん、この印刷はイニュニク
さんイニュニク
というニュニク、どうしてこんな発音しにくい会社名にしたんだろうと
イニュニックですね、
はい、イニュ発音できないでいるんですが、イニュニックさんに、
はい、
あのお願いをしたんですが、このイニュニックさんを紹介していただいたのは立石さんということで、はい、立石さんはイニュニックさんをどういうふうに、
あ、もう最初は 単純にあのインターネットで検索して出てきた印刷屋さんなんです。特にそんな深い理由はなく、
うん、
単にあの勝負数だったり、あとちっちゃい本を印刷を考えてた時期があって、その意外になんかこうちっちゃいコンパクトサイズの冊子印刷をしてくれる印刷会社って意外になかったんですね、
うん、
その当時はもうだいぶ前なんですけど、うん、もう 6,7 年前かな、なんか探してたんですよ、いろいろ
そんな前に
日本の印刷屋さんで、うん、だいたい B5 とか、 なんか A4 とかの冊子はどこでも扱ってんのと、まあまあちょっと高かったんですけど、イヌニックはなんか英語ぐらいからなんかオーダー受け付けて、こんな需要ないはずなんだけどなと思ったんですけど、まあ後々見たらやっぱりそういう同人審査とかにも結構特化してたりとか、うん、あと割と早い時期にこの人っていう言葉を意識して、なんかそのサンプルのなんか紙のサンプルのね冊子もなんかこう人っていう言葉を使ってたりとかして、割と早い時期になんかそういう我々のなんかこう人に対する理解を示しつつあった会社だったので、ずっと引っかかってたんですよ。だいつかここで作ろうと思ってて、まあ実際にはあの前回あの作ったあのソロジャーニー by 3っていう写真集の人はもうイヌニックさん頼んだりとかして、まあ他にもまあ仕事でなんか印刷物使う時とかにも1回2回ちょっとちょこっと使わせてもらったりとかしてたんですけどね、うん、
ホームページがすごく充実してますよね。
そうですね、
あのそういう人だけじゃなくて、あの例えば、報告書みたいなものとか、
うん、
その大手の出版物を扱うというよりも、もう個人がこういうものを作りたいとか、ある小規模ブス作りたいとか、
うん、
そういうことに対して柔軟に対応、
うん、
繊細に柔軟に対応してくださるという、
ありがたいですよね、
うん、あの印刷屋さんがあって、うん、しかも東京という、
うん、
都内にあるというので、あの、ね、あの結構こう行って相談も、うん、あの住んでるところによりますけど、
ね、まあそうですね、
うん、できるっていう、うん、そういうところを教えてもらって、実は私はイヌニックさんに出かけていって、
すごい、
この京都の田舎から東京まで行って
紙のために
紙のためにあのしかもね、あのメールでお願いしますって言って、あの社長さんによ
く行きましたね。
あの本当です、
行くとは思わなかった
のに、思わなかったです、ね、私当然のように行ってきたんですけど、
行っていいんだと思って、あの、ね、うん、ネットでやる印刷屋さんだから、なんかね、なかなか、
そうそう、ネットで頼むんですね、うん、オンデマンドみたいな、そうそう、
だから安いのであって、
向こうに直接乗り込んで対応してたら、
そうなんですよ、
ね、時間とかで、なのに、なんかすごい、
いや、すごいなと思って、
そういうこと全然思ってなくて、あの、
ね、でも、
あのホームページ見たら印刷の歴史とか、あの機械について書いてあったん で、私はそれがすごく魅力的で、
そうなんですよ、
なんかそういう話を聞きたくなって、
そうですよ、ね、
あの機械見たくて、
そうなんですよ、
見れないので
見てみたいですよね、うん、
それで行って、で、あの新幹線行って、で降りて駅ブロック路だったかな、バス乗って、なんかすごいバス乗って面白いことがあったな、そうだ、あのバス一つはバスで、あのこれ遥かな商店も話したけど、傘を売ってて、
あ、
傘売ってるバスがあるんだ、東京はすごいところだなと思って、ほとんど田舎から出てきた気分で、東京のバスは傘売るんだって、3本ちゃんとなんか置いてあって、放送で傘あのご利用の場合はって、でも雨降る時はみんないるだろうし、いらない時に傘売っててもとか、それでもそういう放送してて面白いなと思って、で放送聞いてたら、あとあのいろんなあの宣伝で、あ、お墓墓地の分譲かな、中の宣伝、24時間お参りできますって言ってて、24時間か24時間東京の人は忙しいから、24時間夜とかにお参りに行く人がいるんだって、でも夜怖いなとか、東京って面白いところだなって思いながらバス乗ったら、2つまた降りるとこ間違えてしまって、教えてもらった、わざわざここで降りてくださいっていうのを間違えて降りて、でもあのお伺いするっていう時間あと10分ぐらいかな、15分ぐらいしかなくって、で停留所2つ間違えたので、ダーって行かないといけないと思って、ダーって行って、でも今度方向間違えたら致命的だと思って、歩いてる人にあの赤ん坊を抱えている人に、うん、あの聞いたら、 乳母車を持ってる人に乳母車って言わないかな、
どうでしょう、
なんか聞いたらこう言ってこうですよって言って、うん、ありがとうございますってダーッて早歩きで行って、それ熱帯魚屋さんの後みたいな、あれタバコ屋さんとかなんかを左回ってとか言われて、あそういうものがあるっていうんで左回ってって言ったら、そしたら後ろからそこですそこですってちゃんと言ってくれる女の人がいて、えさっき道聞いて私はこの10分間もう全速力で走るようにしてここまで来たのに、その乳母車をの女性は心配になってってダーッてダッシュで私の後ろを追いかけてくれて、
すごいですね、
でひょっとしてその曲がるとこ間違ったらと思ってって言って、でまた私は東京って親切な人がいらっしゃるんだなと思って、あのすごく感動して ありがとうございます、分かりましたって、もう本当にありがとうございますって言って、ちょうど3時半に伺うって言ってたのがちょうどの時間に、
はい、
到着をして、
あよかったです、ね、
で2階で行ったら犬に行くって書いて行ったら普通の事務所みたいなところにって、
はい、
あここでよかったんだろうなって言って、うん、行ったら、あの社長さんがちゃんと山住さんが出てきてくださって、はい、どう思われたでしょうね、なんかよく
胸いっぱいの気分でもう達成感がもうすでに
リュック持って水持ってあの分かりましたかとか言ってはいとか言ってそういう状態で、あの梅肉さんに行って何しに行ったかというと、
はい、
ジンの原稿を送ってるんですけど、はいはい、紙を選びに、
ああいいですね、
行ったという立石さんに紹介していただいたっていう感じで行って、
うん、紙いいですよね。
あのね、人なのでやっぱりこう紙を選ぶっていうのはちょっと憧れもあって、
うん、
今回は60年代のその形とか色とか印刷とか、
うん、
フォントとか、
うん、
そういうものに全部こだわりたかったんで。
うん、
でも本当紙選べるとこってないですよね、そんな、
まあ、本当はあの資料請求で紙が送られてくるので、うん、それでみんなネットでね指定をするっていうのがあるんでしょうけど、う、ね、まあ、やっぱり、ね、実際にお話を伺いながら選べるっていうのはとてもあの贅沢な羨ましい、
ね、私は初めから自分が選ぶと思ってなくて、
うん、
あのプロに選んでもらうのがいいと思っていたんだけど、う
ん、ね、いろんなアドバイスを受けながら、うん、多分選ばれたんだろうなと。
私は60年代 の, あのいろんなフライヤーとかニュースレターとか、
うん、
そういうものをロンドンの図書館で見て感動して、
うん、
あのその時の運動に関心を持ったので、
うん、
まずはその手触り、
う
ん、手触りのある紙、
はい、
当時のように手触りのある紙を使いたいっていうのがあったんですけど、
うん、
でいろいろ相談して、じゃあ表紙は、あのその時すごく感動したんですけど、表紙は硬い目がいいですねっておっしゃって、それは、
うん、
例えば図書館とか喫茶店とか置いてやって、
うん、
いろんな人が開いたりしても大丈夫なように、うん、
なるほど、
あのいろんな人が読んでもらえるように硬い紙がいいですねって言ってもらって、あそうですねって言って、
うん、
でも硬い紙をだとよくある私のイメージは開いたらバラバラっと落ちてしまうっていう、こう、バリバリっていう形で、そんな今はないと思うんですけど、紙が外れてしまうんじゃないかという不安をふっと抱いて、
はいはい
はいはい、それを硬い紙でってのはすごく素敵だと思うんですけど、開いたら落ちないですかってこっちから言ったら、
はい、
そしたらあのやっぱりそれに強い、開いても硬い紙でこう雑誌風で開いても落ちない、
うん、
製法の仕方、製法の機械があるそうなんですね。でその製法の機械の話をまた聞いて、ただそれは年度末なので、その、 あの犬肉さんが依頼している注文しているその機械があるところは年度末に忙しいので少し時間がかかりますけどいいですかみたいな形で、そこまでこうこちらの希望とか話を聞いてもらって、それで あもうここでに絶対お任せしようと思って、うん、あのしたんです。で300初め頼んで、
うん、
でそしたらあの300を頼んで、まあ、ロンドン の, あのホピーのお友達とかに300注文、うん、あの発注しましたって言ったら、 いやホッピーは知り合いが多いから300では足りないから500した方がいいよって言われて、うーんって、でこれあの一緒に作ってるのはトムさんなんですけど、
はい、
トムさんに言ったら、うーん300でいいんじゃないって言われてそうだよ、名前シアトホールのナンバー2のはそのまま半分ぐらい300で残っているし、その上500作るっていうのは無謀だなって思ってちょっと悩んだんですけ
ど、
そんなあのね言ってもらえることってないと思うので、いや500作るって私が決めて500お願いしますって言って、今回はこの A4 の70ページの500作ったんですが、これが
結構たくさん来ちゃったんじゃないですか。じゃあ
7箱届いた時の嬉しい前に、これ部屋いっぱいになる、
これ一冊が7ミリぐらいありますよねこれね。
あ、そうそう、ちょうど 7ミリぐらいなんですよ、うん、
でもとても持った時すごい 軽いんですごいいい紙だなって、ですごくこうちょっとザラついた色がちょっとついた感じのね、うん、本当に昔の本みたいな、でまあ、まあ軽いのはまあいいなと思ったけど、でもやっぱり7箱来たら重いんじゃないですか、やっぱりね、
重いっていうかかさ
ばって
今もまだ部屋混乱してるんですけど、うんうん、